それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はヨハネの福音書15章4節5節です。新約聖書215ページ下の段でございます。それではお読みいたします。ヨハネの福音書15章4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。このところから多くの実を結ぶためにと題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。本日は和歌山の5つの教会の信徒の皆さんとともにも礼拝を捧げることができることを感謝します。これもまた神様の大きな恵み、祝福であるということを覚えます。短くお祈りを捧げさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして礼拝の時を私たちに与えてくださり、また主が私たちに成してくださったそれぞれの救いの御業を感謝するとともに、今私たちは生かされ、また神様ご自身は私たちに御言葉を持って語り、また慰め励ましを与えてくださることを信じます。どうぞ今からの時を主あなたがお導きください。また今日は和歌山地区5つの教会の兄弟姉妹がともに礼拝できることを感謝いたします。場所は異なっても私たちの主はお一人であり、またこの方によって私たちは新しい永遠の命に預かり生かされている、共に感謝を捧げるものとさせてください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンとして今この世に生かされています。その一つの大切な目的というのは信じる、この信仰によって私たち一人一人が神様の豊かな実を結ばさせていただく、このことではないかと思います。じゃあどうすれば私たちはそれぞれに多くの実、豊かな実を結ぶことができるでしょうか。今日はこのヨハネの福音書15章4節5節の御言葉を読んでいただきました。まず一つのことは、このキリストにとどまる、キリストにつながるということです。イエス様は4節を見ますと、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、このことを弟子たちに言われたわけです。イエス様が私たちのうちにとどまられる、非常に不思議な言葉だと思います。どうやって中にとどまってくださるんだろうか、何をしてくださるんだろうか、そのように思うわけです。しかしここでイエス様は分かりやすいようにブドウの木を持って例えで語られました。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、私につながらなければあなた方は何事もすることはできない。実はそれが私たちの実際的な信仰的、クリスチャンの生きる姿ではないかと思います。イエス様から離れては 何事もすることができない。しかしイエス様につながるならば、豊かに実を結んでいくことができる。ですから最も信仰の中で大切なことは、自分が今イエス様につながっているのか、そうでないかというところではないかと思います。まあ、私たちは今教会に来て、礼拝をしています。いろんなきっかけがあったんではないかと思います。ある方は、自分の親がもうクリスチャンだからしょうがないから一緒についてきた、ついてこないとご飯が食べられないという方もいらっしゃいましたし、中にはコンサートで誘われたという人もですね、いるわけです。まあ、いろんなパターンがあるだろうと思います。なかなか私は神様が直接導いてくださって教会に来ましたという方は非常に稀ではないかなと思います。ほとんどは人が関係している。私たちの日常生活でも人間関係、人とのつながりっていうのは非常に大切だと思います。でも信仰において大事なことは、人とつながっているという以上にですね、イエス・キリストにつながる。イエス・キリストから豊かな恵み、また神様の愛をいただくということが大切なことであると思います。イエス・キリストを伝えたパウロっていう人がいます。彼はもともとは迫害者であり、キリストに敵対する人間であったわけです。ところが復活のキリストに出会う、そのことを通して彼の人生は全く変えられてしまったわけです。律法を守って生きる生き方から神様の愛によって生きる、それはかなり大きな違いがあると思います。迫害者から迫害を受けるものとなった。でも彼はローマ人の手紙の8章35節や39節を見ると、誰がキリストの愛から私たちを離れさせることができるのか、どんな被造物も苦難も神の愛から私たちを引き離すことはできない、そう言い切ってるわけなんです。人を信頼して信仰を持つきっかけにはなると思います。しかしその人との関係が破れてしまったら、信仰はどうなるでしょうか。私たちが信頼すべき方は、実はもちろん人もそうかもしれませんけれども、イエス・キリストを信じる、そしてそのキリストがしっかりと結び合わさってくださって私たちを引き離さない、このキリストの愛、十字架にかかってご自分を捨ててくださった、これに勝る愛は私は他にはないと思います。パウロはこの愛を自分の心の中に与えていただいた。そして彼は生涯をキリストに捧げ全うしていくことができたわけです。私たちも誠のブドウの木であるキリストにつながる枝であるとするならば、イエス様は、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。イエス様によって実が結ばれる、それを現実に見ることができると思います。昨年、私は関係している教会の人から、ブドウ狩りに行きませんかと誘われたことがありました。でも午後にはまたちょっと奉仕があるのでとお断りをしたわけです。それからしばらくしてから、お土産ですと いただいたものがありました。それはシャインマスカットでした。まあ、私はこの辺もブドウがよく取れますから、教会学校でもブドウ狩りをすることがあるわけです。まあ、大概はデラウェア、まあ、小さな粒のですね、ブドウ、まあ、普通に食べてるのでそんなに珍しくもない。ところがお土産でもらったのはシャインマスカット、もう大粒のですね、もう本当にもうシャインというぐらいで輝いて見えていましたし、で実際に食べてみたらものすごい甘い。私はしまったと思ったんです。なんで一緒に行かなかったのかと。そしたらもっとたくさん食べれたのに。で写真もですね見せていただいたんです。ぶどう棚で、まあ、ぶどう狩りですからそれを、まあ、取ってですね食べる。でもその木を見たらそんなに大した木じゃないです。もう細いなんかつるがこう合わさって下から出てですね、そのぶどう棚のところにこう横に伸びていって、そしてこう実がなってるわけです。だからぶどうの木の素晴らしさは何かっていうと、枝ぶりがすごい、そういう評価ではないんです。おいしい甘い実がなるかどうかです。それがもうぶどうの木の評価ですから、私たちは、まあ、イエス様を信じて救われた。イエス様はぶどうの木で例えて語られた。だからそれは自分がどれだけ素晴らしい人間であるのか、見かけが立派なのか、実はそうではないということなんです。むしろ私たちはどんな実を結んでいるだろうか、そのところが問われているんではないでしょうか。そして私たちが結ぶべき実というのは聖書の中に出てくるわけです。それはガラテヤ書の5章のところに22節を見ると、御霊の実という言葉でですね、そこには愛や喜び、平安、寛容、親切、善意、忠実、柔和、自制、そうした実が結ばれるというふうに聖書は言ってます。それは私たちの努力で実が結ばれるのかっていうと、決してそうではないっていうことなんです。ですからイエス様は弟子たちに会えて、私はブドウの木であって、あなた方はその枝である、そして枝の使命っていうのは立派な枝になるのではなくて多くの実を結ぶことだ、イエス様はそう言われたわけなんです。それは別の言葉で言うならば、心の豊かさ、もう自分の心が愛やですね、喜び、平安、寛容、そうしたもので満たされているのかどうか、そのことを神様は私たちに求めておられるということです。まあ、今高齢化の時代です。ですから私自身も、まあ、高齢者の方、また施設に入ったりとかですね、病院に訪問ということもあるわけなんです。でもクリスチャンの素晴らしさって何かっていうと、そのような境遇の中でもですね、喜びがある。もう私が行くだけでもですね、ニコニコしてくださる、そして嬉しいって思いが内側から出てくる。だから逆に私はその人の心の中にある喜びとか、まあ、ちょっとした微笑み、愛、まあ、そういうことで慰めを受けることがあるわけなんです。だから私はそういった方々をお尋ねするっていうことは全然苦にならない、逆に喜びがある。ですから私自身も、まあ、もちろん年取っていくわけです。本当に自分の心の中に愛、喜び、そういう実がですね、豊かに実らされていくならば、きっとまた私が年取っても訪問してくれる人があるんじゃないかなと、そのように思ったりします。神様は その実を私たちのうちに多く実らせる約束を与えてくださっておられるわけです。しかしその反対のことが実はあるわけなんです。それは先ほど読んでいただいたヨハネの福音書の15章、4節5節読んでいただいたんですけれども、2節のところを見ると、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。刈り込みをする、切って捨てるわけです。私はブドウのその剪定っていうのを見たことありました。もう枝にですね、ちっちゃいもう薄い緑色のそのブドウのもう赤ちゃんの房みたいなのがですねつくわけです。ところが農家の人はそれをよく見て切っていく。ある時はもうどんどんどんどん切ってですね、もう2つか3つしか残ってない。こんなんで儲かるんだろうか。もう私だったらたくさん実をつけてですね、そして実らして売った方がいいんじゃないかと。でもそうではない。ブドウの価値っていうのはやっぱりその実がですね、立派であるのかないのか。あのシャインマスカットも改良されてですね、非常に大きく甘くなった。でもそれでもいい実とそうでないものとがあって、一番に持っていったらですね、もう値段がつけられるわけです。良い実はもちろんもう本当に高価です。でもそうでなかったら結構安くスーパーでも売ってると。それは剪定によってですね分かれていく。神様はまた私たちが多くの実を結ぶために、良い実を実らせるために刈り込みをなされる。悪い部分はですね切って捨てられる。まあ私たちの取り除かれなければならない心の中にあるものっていうのは、実はそのガラテヤ書の5章のところにも出てきているわけです。19節から21節のところを見るならば、もう不貧困とか汚れ、敵意、争い、分裂、妬みとかですね、良くないものを実は神様は切り取られる。そしてそのことについてパウロはですね、そうしたものは肉の行いだと言ってるわけです。だから私たちの心の中にもそういった肉の思いがある。パウロはイエス様を信じた。でもその時に十字架、イエス様が十字架で罪を許してくださる。しかしもう一つの問題、それは自分の心の中に肉の争いがある。良いことをしたいと思うけれどもできない。もう悪い方に引きずられてしまう。そして自分の心の中には欲が出てくる。人と争いになる。また時には人を妬んだり、逆に自分を卑下してしまったり。どうすれば心の中に神様の愛がもっともっと豊かに与えられるんだろうか。パウロはガラテヤ書の5章24節を見ると、キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと。彼はそう言ってるわけなんです。だから十字架っていうのは、ただイエス様だけが十字架で死なれて罪を許されただけのものではないってことです。 自分の肉を情と欲とともに十字架につける。そしてもうもはや自分はその肉の力で生きるのではない、キリストが自分のうちの中に生きておられる。彼はその信仰に立つことができたわけです。ですから彼は逆に自分が迫害を受ける、人に苦しめられる、でも彼は決して泣き言を言ったり文句を言ったり人を憎んだり呪ったり全くしていないわけです。むしろ彼の心の中にはキリストが生きておられる、相手を許し愛する、そして受け入れる、彼はそのことが可能になった。ですから今私たちは生身の人間として生きているわけです。しかし私たちは信仰において目が開かれなければならない。それはキリストともに十字架につけられて自分の肉性、自分の自我、神様に喜ばないものが全部取り除かれる必要があるわけです。バプテスマのヨハネはイエス様を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そう叫んだわけなんです。私たちの心の中から喜ばれないもの、そしてまた神様が結ばれる良き身を妨げる、そうしたものを私たちは取り除いていただく必要があります。そしてそれができるのは実は私たちではない、それをなされるのは神様ご自身であり、父は先手をなされる、そしてイエス様は私にとどまりなさい、私につながっていなさい、そう言われてるんです。ですから私たちは本当に毎日生きてます。しかし信仰において自分は今イエス様につながってるんだろうか、そして自分の心の中にある悪いものを取り除いていただいているのか、私たちはそれを点検していただく必要があると思います。そしてこのことはある意味神様の責任である、そう言えると思います。それはどうしてかっていうと、読みませんでしたが、このヨハネの福音書の15章の16節に、あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びっていう言葉が出てくるんです。私たちはイエス様を信じた、ある意味自分がイエス様を選んだと思ってます。しかし神様は私があなたを選んだと、自分がいくら選ばれたいと思ってもですね、素晴らしくなかったらなかなか選ばれるってことは難しいと思います。まあ人間の社会でも選択ってことはあるんですけれども、人が選んでいく。でも信仰の世界は何かっていうと、神様が選ばれる、救われる、自分が救われたいと思って救われたのではなくて神様が救ってくださった。ですから救いの責任っていうのは私たちよりもむしろ神様にその主権が握られているっていうことです。そして16節を見るならば、任命したっていうような言葉がですね出てくるんです。私は任命されました。進学校を卒業したときに開拓に行きなさい、もう非常に驚いたわけです。そういう経験一つもしたことなかった、もう使わされていってですね、一体何していいのかわからない、もう非常に途方に暮れてしまった。 でもその時に私が思い起こしたのは、実は祈るということであったわけなんです。もう神学校で万事聖霊万事祈祷もうできなかったら、もうそこでもう祈るしかないと、まあ、その通りに私は祈っていったんですけれども、実は16節のところにも、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるという言葉が出てきてるわけです。神様必ず与えてくださる、もう信じる以外には方法はなかったです。まあ、私はそれを信じて祈りました。でその町を回って行ったわけです。私はキリスト教の牧師ですって言って、まあ、ここに最近来ました、まあ、そういう話をしたりしてですね、初めてのところですから、まあ、とにかく、まあ、そうやってやるしか方法はなかった。ところがそういう中に私は実は救われたんです。どうしてですかって言った。ボートミッションの宣教師がやってきて天幕集会やって、私はイエス様信じました。わあそうなんですか、あそれはもう感謝ですって言ってですね、でまあ教会でも、教会って言ったってもう普通の民家借りたところでやったわけなんですけれども、来ませんかって言って話をして交わりを持って、そしてまた一緒に祈る、そしてまたこの神様の恵みをですね分かち合うということができたわけです。そしたらまた不思議とこう来られる人たちが起こされていく、そしてまたイエス様を信じたいという人もですね、まあ、起こされて、本当に気がつけば、まあ、教会として誕生すると。ああ神様はやっぱりお祈りに応えてくださる方なんだと。一番重要なことはイエス様に頼っていって、そしてまたイエス様からその恵み愛喜び寛容、そうしたものを心の中に与えていただいて、もう信仰によって歩んでいく以外にはない、もうそのことをですね私は確信させられました。まあ、その地方で奉仕されていた先輩の先生は、私は新聞配達やった、そう言われて私もアルバイトしないといけないかなと思ったんですけれども、まあ、神様は必要を備えられて、そしてまた本当にこの人を集めてくださり教会が誕生していく、ああこれはやっぱり神様の働き、まあ、自分が一番一生懸命なすことは、まず自分がイエス様につながっていく、そうするならば神様は整えてくださり、そしてまた豊かな恵みを与えてくださる、まあ、私はそのことを知ることができたわけです。まあ、私たちはイエス様を信じました。ある意味それが実は私たち自身がその身の現実である、まあ、やがて私たちは、まあ、年老いてですね弱くなるかもしれない、でも身の中には種があるということです。そしてその信仰がまかれていくならば、やがてまたそのところから新しい芽が出てくる、そして命がつながれていく、それはきっとやがての時大きな力になっていくんではないでしょうか。私にとどまりなさい、あなた方の中にとどまります、イエス様はそう約束されています。私たちはイエス様にしっかりとつながり、そして神様が必ず実を結んでくださる、このことを信じて歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださり感謝いたします。かつては私たちはこの礼拝さえできなかったものです。しかし神様は私たちを選び、また愛してくださって、 あなた方も私にとどまるならば、その人は多くの実を結ぶと約束を与えてくださり、感謝いたします。どうぞ私たちはイエス様にしっかりと結び合わされる、そしてイエス様のご愛をいただいて、本当にまたその罪の許しをもしっかりと心の中に与えていただき、また時には刈り込まれる選定の時があるかもしれません。しかし私たちが多くの実を豊かに結ぶために、神様はそのようなことをも与えられる、信じてまたキリストにとどまりつながっていくものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。